唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、あなたは御子を世に表して悪魔の技を滅ぼし、私たちを神の子、永遠の命を継ぐ者としてくださいました。どうかこの希望によって自らを清く保ち、御子が栄光と御力をもって再び来られるとき、御姿に似るものとならせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第24編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編第24編。神とそこに地とそこに満ちるもの、主は大海の上に地のもといを置き、どのような人が主の山に登り、それは潔白な手と清い心を持つ人。主はそのような人を祝福し、それは主を求める人、城門よ頭を上げよ、常しえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王とは誰か。城門よ頭を上げよ、常しえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王が現れる。 光に輝く王とは誰か。万軍の 主こそ栄光に輝く王。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
主よ、すべてはあなたからいただいたものです。私たちは見てから受けたものを差し出
す。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みを与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの手で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公平の杖。あなたは義を愛し、あなたの義の技にはあなたが作られた者たちへの計り知れない愛が表されています。私たちはあなたの御業を賛美し、あなたの義の御業ゆえに感謝を表します。そのあなたが王であられるゆえに、何があっても私たちはあなたを信じ、平安の中歩むことができます。感謝いたします。今日もあなたの復活の力に望みを置いている者たちに、その望みの確かさをお示しください。あなたが一人一人を最も良い道に、また命の道に導かれる全能の神であられることをより深く知ることができますように。罪と咎の上にあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、 今日は次年度のための役員候補者を選ぶ会があります。教会がいつまでもあなたの御心に従って歩むことができますように、どうかあなたの御心を愛し、あなたの御心を求める者が選ばれますように、謙虚な心でこの重要な会が行われますようにお導きください。選ばれる人にもあなたに仕え、教会に仕えるキリストの心をお注ぎくださいますように。私たちの役員会にあなたの御言葉の知識、知恵をお与えください。教会のために人間の教え、偽りの教えを分別する力をもお与えください。また教会全体が主イエスの良い技に生かされ、良い実を結ぶようにと導くことができますように、キリストにある賜物をお与えくださいますように、教会の内と外においてキリストの力が私たちの教会を通して明かしされますように、教会一人一人をお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ部屋の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように、私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。出エジプト記第20章4節から6節です。旧約聖書の126ページです。出エジプト記第20章4節、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。
神の、私は主、あなたの神。私を置いて他の神があってはならない。神の似姿に作られた人、本来神、天の父の他に神はない。その事実を意識することもないほど、神と共に歩む関係、それは空気のようにある関係、事実でした。親が子に、私が親だとわざわざ言わなければならないとしたら、異常なことです。人に、他の神があってはならないと言われることは、それ以上に異常な事態です。しかし人は、この異常な事態に気づくことすらないほど、神のもとから離れている。その人に、それほど鈍くなった自分の作り主を、自分の神を知らない人に対し、神は始められたのでした。一から一つ一つ、その人の目線に合わせて教え始められたのです。私は主、あなたの神、他の神があってはならないと。それとともに、第一の戒めは、鈍くなった人の心のみならず、もっと深刻な人の現状を示しているものでした。私を置いて他の神があってはならないとは、神を差し置いて人自身、自分を神とする現状を表しているからです。実会の他の九つの戒めから照らしますと、人は実に自分を神とすることが明白です。例えば人を憎しみ、妬み、見下すということを禁じる、殺してはならない。兄弟の作り主であられる神がおられるのに、神を差し置いて自分の善と悪の判断で裁きを下すこと、それは自分を神とすることと見てきました。そういう意味でこの第一の戒めは、他の九つの戒めを集約しつつ、その九つの戒めとともに、まずあなたは神ではないと教えていることにも触れました。そして今日は第二の戒めですが、いかなる像も作ってはならないと命じられています。この第二の戒めは、私を置いて他の神があってはならないと命じられた第一の戒めの具体的な違反を示すものとも見ることができます。いかなる像、像を作り、それを神とする、つまり他の神を持つということです。ただこの第二の戒めは、第一回の具体的な例を示すのみならず、自分を神とすることと、人が自分で神を作る、その根底にあるものに人の目を向けさせているのです。私たちの手元にある新教大学聖書は、非常に重要な部分を抜いて訳してしまったのですが、2018年に改訂された聖書にはそれが正された訳になっています。この第二の戒めには、実は自分のためにという言葉があります。すなわち自分のためにいかなる像を作ってはならないということです。そして自分のために、上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならないと続くのです。それであなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならないと命じられているのです。自分のためにというのが、この第二の戒めが教える重要な内容です。そして聖書が教える偶像というものの本質を教えているのです。なぜ作るのか、自分のために、なぜそれらにひれ伏し、それらに仕えるのか、自分のためにです。自分のためにという人の心が、他の神を作り出すことの根底にあるのです。 しかし多くがこの根底にあるものを見ることより目に見える形を作らないとの戒めとして受け止めていると思います。しかしこの第二の戒めは目に見える事柄からではなく人の内側を捉えることから目に見えることへの戒めとなっていることをご一緒に記憶したいのです。そしてもう一つ押さえておきたい重要な事実は、この戒めがエジプトの奴隷の家から導き出された民に語られているということです。その神を信じる者たちに生じうる偶像の禁止を命じるものです。偶像に仕えて生きている未信者に向けての伝道の言葉ではなく、ご自分のものとされた民への言葉であるということです。今日の言葉で表しますと、目に見える偶像を作る教会の外の人たちに必要な言葉というより、まず教会の内側へ命じられた戒めということです。その意義を思い起こす出来事が出エジプト記32章にあります。そこには早くも民がこの第二の戒めを破る出来事が記されています。モーセが神の山に登り、何日が経っても降りてこないことを不安に思った民が、指導者の一人アロンのもとに集まり言いました。さあ我々に先立って進む神を作ってください。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからですと。アロンは民に、あなたたちの妻、息子、娘らがつけている金の耳輪を外し、私のところに持ってきなさいと言い、集められた金で若い大牛の像を作ったのでした。それからアロンは民に呼びかけて言いました。明日は主への祭りであると。主への祭り、別の神ではないんです。彼らはそれに全焼の捧げ物を捧げ、これが我々の王エジプトの地から導き上らせた神であると言ったのです。注目すべきはこの時彼らは他の神に礼拝したのではなく、イスラエルをエジプトの奴隷の家から導き出された神を礼拝したつもりだった。その神への礼拝のために金の格子を作ったのです。いかなる像を作ってはならないと言われた民、金の格子を作りその前で神を礼拝したのであって、別の神を礼拝した認識ではなかったのです。なぜ作ったのか、自分たちのためです。いかなる像を作ってはならない、しかし金の格子を作り、それを我々を導き上った神とし礼拝するという都合のいい解釈をしたのです。モーセが山から降りてこない中、目には見えない神、目に見える形にして礼拝をする、これは良い意図だと思うものでした。その行ったゆえにある安心、不安の払拭、礼拝をしたとの自己満足、結局は自分たちのためにしたことでした。神を恐れ、すでに実会でいかなる像を作ってはならないと命じられた神の言葉を恐れることより、自分たちの不安の払拭や安心をもたらす神が欲しいということでした。まさに自分のためという人の心が偶像を作ったことです。厳密には自分の神を偶像化した、神を自分の都合が作り出した他の神にしたことです。来日する前、内村勘定の自伝を読みましたが、 内容はほとんど覚えていませんが、いまだに記憶に残っていることがあります。それは勉強の神とか恋愛の神とか自分の都合に合った神を持つとの神概念に驚かされたことです。何か見える形を作らなくとも人の都合が神を作る、そしてそれにひれ伏し使える形を取ったとしても事実上自分のためとの本質は変わらないのです。一つ分かち合いたいのは、そのようなものが信仰の共同体と言われるところへ入り込んできますと、表向きは信仰のように見え、しかし神さえ偶像化してしまうということが起こるということです。そしてこの世の中にあるあらゆる目に見える形の神々については退けやすいのです。しかし真の神を偶像化することは、神を礼拝する、神に祈るという形をとっているので、見分けがつかず退けられることもなく、むしろ信仰の技として人の心を混迷に陥らせるといったより深刻なところがあります。金の格子の事件は極端な例かもしれませんが、別の神にではない、神を礼拝するためとの彼らの技が自らを惑わしたということです。これは数年前の教会研修会で、また説教でも数回語ってきたことですが、韓国の大学入試の時期になると少なくない教会が大学入試のための40日間特別蒼天祈祷会を企画します。それに受験生の子を持つ信徒たちの多くが参加するという話です。多くの人が朝早くから集まる、熱心に我が子の受験のために祈るのです。人は祈りだから良い、祈りは敬虔な行為と思うのです。でも一体何を祈るのでしょうか。入試のために合格祈願でしょうか。表向きは合格祈願ではないとしていても、その心に最も願っているのは、多くが合格、そのために集まるということではないでしょうか。果たして聖書はそのような祈りを進めているのでしょうか。神は公正を行われるお方です。むしろ自分がまいたものを刈り取らせてくださいと、自分の努力が足りなければ失敗することを当然のことと受け入れる祈りこそ神の御心にかなうことです。私たちの信仰の技は神を神と正しく見るものでなければなりません。みんなが知っているから、教会が行うことだから、蒼天の40日間の熱心な祈りだから、神に祈っているから、受験生の親は最初少し疑問が生じるようなことがあっても、みんなの雰囲気にその流れにそそのかされ、私も自分の子のためにやらなきゃいけないのではとならないでしょうか。素直な心での分別が必要です。私たちは目に見える形での像を作ることはなくても、明らかに聖書が証しする神ではない、異なる神を作り出すことも、分別がなければ現代の教会にも無関係の話ではないのです。それゆえに、このいかなる像を作ってはならないっていうのは、像を作らないっていうところにではなく、その前にある自分のためにっていう言葉が、この戒めにおいて非常に重要な本質を教えているのです。使徒パウロは
コロサイ信徒への手紙3章で、だから地上的なもの、すなわち乱らな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならないと教えています。ということを教会に語り教えていることをも記憶したいのです。むさぼりが偶像礼拝だと。なぜなら人の中にあるむさぼりがあらゆる目に見える偶像を作るのみならず、この神様をもそういった自分の都合が作り出す、それを満たしてくれる神にしてしまうからです。この人の教えからも、この第二の戒めは、他の神々を作り出す人の内側に民の目を向けさせていることがわかります。次回も今日と同じ箇所の説教を予定しております。一回では語りきれない、また重要な内容を短くして一つの説教にするということに抵抗がありました。そして今日ご一緒に見てきた内容を心に明確に書き記したいのです。昨今知らずにこの世から贖い出してくださった自分の神を、受験の神、恋愛の神、商売繁盛の神、成功の神として見えざる像を作ってしまうことが多々ある。それに惑わされてはならないと思います。実際に世界中の教会でこの世に根付いたあらゆる自分の願い事を叶えてくれる神にするといったことが少なくないのを見るのです。そのようでは世の偶像と何も違わない。世にある偶像を拝むことはない。しかし誠の神を偶像化することは人の心次第でいつでも起こりうる。現にも多く現れているということをご一緒に心に留めたいのです。主イエスが、それらのものは異邦人が切に願うものであると語ってくださったように、異邦人ではない神のものとされた者たちがなすべき祈り礼拝に生きるものでありたいのです。そのために神の御前に自分のためにいかなる像を作ってはならないと思い起こしていきましょう。言葉を変えて言いますと、神を神として見て生きているのか、自分の都合に合った神にしていないのかと聞いていきたいのです。大学卒業する前、就職に不安を抱いている青年と話し合ったことがあります。最後まで誠実に準備し取り組む努力をしつつ、しかし思い通りにならなくても、あなたの神がおられないわけではない。願っている会社に入れず落ちても、あなたはそこからまたあなたの神を信じ生きればよいとの内容でした。限られた時間に多くを語りませんが、その他この人生にあらゆる境遇に私たちは直面します。私の目に思わしくないことの多々ある中、あらゆる時に私の目に良くても悪くても、皆さん、私たちのなすべきこと、神を、唯一の神を神として歩んでいきましょう。何よりも人のために世界を作られた神、人をご自分にかたどられ作られた神、人を罪から救い、本来輝かしいご自分のお姿へとされるために御子イエスを惜しまれなかった神、そのような絶大になる 御業をなされた天地の作り主、聖なる私たちの父を、人のむさぼりが作り出すこの世の神々のようにしてはなりません。絶対に、決してそうしてはならない。そう生きていきたいと願います。主なる神は言われました。私は主、あなたの神、私を置いて他の神があってはならないと。今日、自分のためにいかなる像を作ってはならないと命じられました。自分のためにと。皆さん、私のためになされた神の御業が少ないのでしょうか？足りないのでしょうか？私のために神が支払われた代価、その偉大なる神の聖なる献身が足りないのではない。それで全てが満ち足りているのではないでしょうか？実会は続きます。この実会に表されている神の私への願いが私の心になるよう、そう願う。それこそ自分のために本当に良いものです。感謝しつつ、ご一緒に続けて耳を傾けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神、あなたは神であられます。あなたの他に神はない。あなたのみが神、私の神です。私たちのすべての時において、その言葉が真実でありますよう、どうか私たちの心を自分中心としたものではなく、あなたの眼差しを持つものとしてくださいますように。それゆえに、あなたが私の神、まことに人を作られ人を導かれる神であられることが私を通して表されますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安を。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。上がりますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。それでは報告をいたします。この礼拝後には信仰者に学ぶ会があります。今日は福音書に出ている百人隊長の信仰をご一緒に学ぶ予定です。どうぞご参加ください。そしてその後役員候補者推薦の会がありますので、また引き続きお残りください。そしてその後役員候補者推薦のための役員会がカナンルームで行われますので、役員の方はお集まりください。そしてその後運営委員会各小委員会もありますので、各員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。今年のイースター礼拝は4月5日です。その時に受洗転入会をご希望の方は2月8日までに私宛に受洗転入会の願書をお書きになってご提出ください。それから今週の土曜日7日に小林千世子氏のお葬式があります。お葬式のためにまたご出席またお祈りくださいますようお願いいたします。今日の報告は以上です。
た方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。
主よ、私の名はあなたの次へ読みました。今こそ、御言葉のとおり、私を安らかに使わせてください。
どうか、平和の神ご自身が、あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。